みんなのダイエット。この番組は荒野を走れ、どこまでも、冗談を飛ばしながらも、歌えるだけ歌おう、見るもの全部なかなかないよ、どの瞬間もと、ダイエット街道をひた走る皆様にお届けしたいダイエットバラエティです。お送りするのは私永井と
半助と
鉄尾一郎です。
よろしくお願いします。
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 バッチリです。ビーズでわかるの嬉しいね。
あ、そしたらわかったんですか。
バッチリです。
ごめんなさい、僕存じませんでした、この曲。
そうですよね。
わかんないの？
急にその、方法な態度は。1992年。
超有名な曲ですよね。
まあ、有名っていうか、ファンだと大体まあ、ライブでも今も定期的にやるし、今ですね、先週の土曜日、10月31日から、
はい、はい。
30年間のキャリアを5つの時代に区切るって言って、毎週、無観客の配信ライブをやっているんですよ。
あれ無観客なんですか？
そうなんです。で、ちょうどゼップ羽田が、今、やっぱり建てたもののライブが誰もできないっていうので、そのゼップ羽田を使って、無観客ライブを毎週セットリストも、バンドメンバーも変えて、5週間立て続けにやるっていう。
うわぁ、すごい。
そう、試みをやっていて、まあ、その中でも披露はされているんですけども、
うん、
まあ、それがあるから、今回これにしたっていうわけではなくてですね、うん、まあ、僕その中のフレーズで、
うん、
人間なんてとても普通で、出会いはどれだって特別だろうっていうフレーズがあるんですけれども、
うん、
そのフレーズが本当に昔から大好きでですね、
うん、
まあ、本当になかなかね、ご縁があって、まあ、こうやって聞いてくださってる方、どんなやりとりがある空間が続き、なんと今回で200回目、ファーストシーズン、セカンドシーズン、通算で200回目の、まあ、記念すべき回なので、まあ、ここは本当に皆さんとご縁があったおかげで続けられていますっていう気持ちを込めて、
まあ、
今回は1992年、まあ、ランというアルバムのアルバムトラックですね、ビーズのランという曲を選ばせていただきました。
中井先生、お疲れ様です。
お疲れ様です。
言ってますよ。知らない人がいるっていうのにびっくりしました、僕は。
そういう言葉を半助さんに言われるとは思ってませんでした。28年前、僕25歳、うん、結婚した年です。ゲーム会社いて、携帯電話を買おうと思ったら、自動車電話というか個人では買えないと言われて、結局ポケベルになった年でした。
その時代に携帯を買おうって思ったの？
ああ、ちょっと奥さんが体が悪い人で連絡がつかなきゃってことだったの。
ああ、なるほど、
はい。だからこの年毎年言って携帯電話の進化を目の当たりにした。
でもそういう時代ですよね。
時代でしょ、
うん、
もう毎年本当に変わったんですよ。最初の年は法人じゃないと契約できません。自動車電話ですねって言われたし。
うん。
そして次が30万か40万、次が7万だから、すげえ安くなった感じがして、買ったんですよ。
7万か。
うん。この次の年ぐらいに7万。この1992年はポケベルだったです。
俺どうだったっけな、覚えてねえな。
いや、だからあなた年表書いてって。で、前回の時に、半助さんに、半助さんも作ってって言ったじゃないですか。理由を説明してなかったんだけど、俺、半助さんがこうやってね、思い出したりしてる時間もったいないから、カットしたり、あとの時間を切ったりしてるんですよ。お客様にとっては、この、なんだったっけなとかさ、待ったってこっちも知らんわ、お前の人生やろうかとしか言いようがないじゃない。
なるほどね。
だからカットできるときはしてるし、なんかこう、話の思い出しながらのところだから、ここを切るわけにいかないようになるときとかは、その空間をつまんだりしてるんですよ。
大変なんだよ。
そう。だから、あんたに作ってってお願いしたのはそのためなんですよ。言うなら、自分の引き出しを開けるなら作っといて。 それか全く振り返らないかのどっちかにして
る。そうだよね、今その考えるなっていうことだね。作る気ないなら考えるんだよってことだよね。
いやでも、考えたくなるよね。
いやーなんか最初僕会社に持たされたのが最初で PHS っていうのは使わなかったんですか？
その後です。
え、携帯の後？
携帯のちょい後だよ PHS。
あ、まあまあまあそうですよね、うん、あ、そうか、それぐらいじゃあその携帯が必要だったってこととか。
うん、ちょっと僕の場合はね、
うん、なるほどね。
まだ営業の方用のごっついデザインも何もなくて数字が8桁ぐらいしか表示されないやつ。
ああ、はいはいはい。
はい。でした。
なんか、最初に会社でもっとそれこそごっついの持たされて、うん、自分のが PHS でようやく持てて、みたいな、うん。そんな時代ですよね。
はい。
ポケベルは持ったことがなかったんですけど。時代でした。でもこの頃ね、多分この頃のビーズはいっぱい知ってますよ、僕。
へぇ、
ね、この、
まあ、この頃が一番多分売れたというか、まあ本当に一回こう、そうですね、多分世の中に認知をされたピークが一回来たのがこのあたり、92年、93年ぐらいのところだったと思うので。
へぇ、
この頃は仕事場でヘビロテされてました。
どの種
類？ああ、まあ、そうですね。まあ、当時だと多分本当に猫も杓子もある。いわゆるバーミリオングループって言われる。
え、
ん？ん？ですか？レベルですか？
そうです、そうです。小田哲郎さんとかいらっしゃったりとか。
ほう。
へえ。
で、そこに、まあ、当時、ビーズも、まあ、今も関係はもちろんあるんですけれども、在籍をしていて、多分だから、いわゆるワンズっていうグループだったりとか。
はい。
はい、はい、はい。懐かしい。
それこそ、大黒摩季さんとかもそうですしね。
はい、はい、はい。
だから、本当に、昔、前の世代でいう ABEX みたいな感じで、もう本当に、レコードレーベルがアーティストをもう本当にがっしり掴んで、曲を作ってリリースさせるみたいなことを、やっていた時代の中で一番多分成功したのが当時のビーズだったんですね。
この頃に、はい、その職場で CD を持ち込んで交代で自分の好きな CD をかけると、
はいはい、
1枚は自分の好きなのかけられるけど他の人の番はもう黙ってその CD を聞くというオフィスルールがありまして、その時にビーズ好きな人がいたので、
はい、
結構聞いてました。
何系のお仕事ですか？自動車系のお仕事？
事務系。
あ、事務系。
DTP の出力系。
あ、マック触り出した頃の。
そうそう、触り出した。うん。その、マックで開発してた会社が潰れて、マックが触りたいからって探した会社。
おー。
っていう感じ。だけどただオペレーターだったっていうね感じなんですが、
はい、
まあまあそこでスノーさんと会ったという会社です。
あ、そうなんですか。
スノーさんがそこに来てて僕は社員でっていう感じ。スノーさんと出会うっていう会社なんですけど、僕とまあ 2,3 人で、僕はジャコとか渡辺克美とかかけている中で歌がないじゃんって言われてビーズをかけられていたという感じでございます。
もうちょっと言ってあげて。ジャコパストリアスさんだっけ。
ジャコパストリアス、渡辺克美。
はい。
あとあの頃キリンとかキリンのライブの CD をいただいて、それがお気に入りでよくかけておりました。
はあ、キリン、
渡辺克美、矢野明子、あれは高橋さんとか入ってたかったんでしたっけ？
はい、高橋幸宏さん？
幸宏さんって入ってなかったんでしたっけ？キリンって。
ですね。あ、 り、まあ、ウィキペディア調べました。キリンアルバム、1979年6月に発売されたギタリスト渡辺和美さんのアルバム、うん、で、ジャンルとしてはジャズ、フュージョン、エレクトロニカって書いてる。はい。で、共同プロ、渡辺和美さん、共同プロデュースで坂本龍一さん、そして矢野明子さん、うん、そしてサディスティックミカバンド系の小原玲さん、ベース。そして、
あ、はいはい、
ドラムスが、ほんと、おっしゃった通り、高橋幸宏さん、あと、ポンタ、村上秀一さん、
うん、
とか、サックス、本田敏之さん、マルサの女とかをやった方、
うんうんうんうん、
とか、清水康之さんとか、安明さん、
あ、そんなにいろんな人関わってたんだ、あれ。
はい、みたいです。
かっこいいですよね。
ごめんなさい、僕、聞いた記憶がない。
そうなんですか。僕、あの、キリンのライブの CD 好きでよく聞いてたんですけど。
あ、今度探して聞いてみます。
いや、いいですよ。あの、1、2があると思います。キリンとキリンライブだったかな。
そうですね。
なんか2種類あると思います。
書いてあります。ほんと、同じ年にキリンライブで、ライブ版、
うん、
があるみたいです。
はい。そうだ。ぜひ、聞いてみてください。
はい。
まあ、そんな時代です。なので、多分ここら辺のを放り投げてくれたら多分拾えます。でも、名前はわかんなかった。曲名と曲が一致しないんですよね。なので一致しなかったんですが、永井さんが YouTube の動画を、リンクを貼ってくれていたので聞いたらすぐ、あ、これか。
ほぼほぼ。
ということで、この時代のなら、いつでも来いやっていう感じです。
まあ、この時代ので選びたかったっていうよりも、今回に関しては本当にあの、聞いてくださってる方に対しての感謝の気持ちを込めたメッセージっていう趣旨が非常に強かったので。
お前には感謝の気持ちがないのかっていうコメントだった。
いやいやいや、そんなことはないですけどね。200回もない。ね、続けてこられたのは皆様のおかげです。ありがとうございます。という。
すごい、さっくりとお礼を言ったん
です、ね。いやいやいや、あのですね、その感謝の気持ちも込めまして、前回からご案内を入れさせてもらっておりますが、来たる11月22日、オンラインミーティングを皆さんとお話しできるように開催したいと思います。
よっ。
11月22日、違う、これ20年11月22日、日曜日です。
はい。
次の日は23日勤労感謝の日でお休みなので、ちょっと夜遅くなっても大丈夫だよねということで、オンラインミーティングをしましょう。この番組を配信しておりますポッドキャストステーションスクランブルの全番組のメンバーが参加予定でございます。すごい
すごい
すごい。
ハンスケフェスティバル。
いやいやいや、スノーさん、永井さん、哲夫さん、マコちゃん、で、私と、5人、一応参加できるという確認が取れました。で、時間ですが、9時から、リスナーの皆さんもご招待して、接続をしたいと思っております。
21時ですね。うん、
21時、
はい。朝の9時ではなくて、夜9時、21時からスタートですね。
はい、9時です、参加は無料です。で、ズームが使える方が条件になっちゃうかな。で、いろいろ試行錯誤しながらになってしまうと思いますので、そんな状況も、まあ、生温かく見守っていただけるお時間に余裕のある方、心のゆとりのある方。
そして、今聞いてわかるように、ハンスケには感謝の気持ちがありませんから、それを、そのハンスケを目の当たりにしても怒らない方。
という方。 で、すでにお申し込みというか参加表明してくださっている方もおります。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
もうちょっとありがたがろうや、あなた。
あ、ごめん。ちょっと今ね、その、お名前をご紹介しようと思って開いていたので、お名前ご紹介します。この番組でたびたびお名前がご紹介上がっております。リーさん、早々にメールホームで参加表明いただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
そして、ジュンさん、ナノニさん、グルペットさん。
ありがとうございます。
参加表明いただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
私たちはちょっと、まだ遅れてないんですが、受理状態ということでご理解いただければと。で、これ以外の皆様は、メールフォームか、シャープ37ダイエットなどで我々に参加表明の意思をお伝えいただければ、当日招待状をお送りいたします。一応、招待をお送りするための連絡方法が欲しいので、はい、この回をお聞き以降の皆様は、メールフォームにメールアドレスなど、ズームの会議室への招待状がお送りできるメールアドレスをご記入ください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ、だからどの番組を聞いてくださってる方でも、ご参加はウェルカムな状態ってことですよね。
その通りでございます。で、この番組をお聞きの皆様には、永井さんにダイエットのお悩み相談ができたり、哲夫さんにダイエットが成功した秘訣をこっそり聞いたりできるかもしれません。
オンラインで繋がってるのにこっそりってどうやるんですか？
まあ、参加者特典なので。
あ、そういう意味で。
そうそうそうそう、こっそりっていうのは参加者しかわからない哲夫さんのダイエットの成功の秘密、ぜひ。
あるわけないよ。
はい、ということでぜひご参加ください。
はい、
ということで感謝を込めて開催します。すげえ、俺
え、自分褒めるか。ちゃんと当日までにはハンスケをきちっと感謝させますので、失礼のないようにしたいと思っております。
いやいや、だから感謝の表れじゃないですか。バッチリです。
名の言葉から感謝が滲み出てねえんだよ。
感謝バッチリのつもりなんだけど、違った、は
い。まあだからそんなこともいろいろ話ができたりしながら、
うん、
あとはまあ本当に今まで皆さんがもしかしたらね、一つの番組だけを聞くよっていう方もいらっしゃるかもしれないですから、まあこれを機に何か他の番組のことにも興味を持っていただいたりとかできるといいなというところもあったり。
あるのと、もちろんリスナーさんから我々に対してなんか質問とかっていうのもあるんですが、逆に僕らからも皆さんにいろいろお伺いするかもしれません。そんなのも楽しみにしていただけると嬉しいです。
それ楽しみなの？
楽しみ。いや、でもなんか、聞きたくない？まあ、いろいろ聞きたいですよ。
いや、聞きたいけど、そんな、ギャラも払ってなくて参加していただいてるのに、負荷をかけるの？
負荷。まあ、でも、教えてくれること、くれないことあってもいいんですけど。
拒否権はあると。
あ、もちろんもちろん。
黙秘権もあると。
いや、なのにさんはないですよ。
なのにさんは
ない。なのにさんはないですけど、まあ、他の方は、全然。いや、それはちょっと、とか、なんか、あ、なんか、バッテンマーク出すとか、なんかそういうサインも、作りながら、いろいろと、試行錯誤しながら、皆さんも試行錯誤していただいて、楽しんでいただければ、という感じでございます。
そのぐらい肩の力を抜いてご参加いただける内容だっていうことですね。
試行錯誤だからご迷惑かける、えらい楽しませますけど、みたいな、なんか、今日上から目線なのは何かいいことあったんですか？
いや、上から目線なんてことはないですよ。
上から目線とも違うけど、何か、何か今日、態度がでかいというか、失礼というか、強気に出てるというか。
それいつもなんじゃないの？なんかそれいつも言われてる気がするけど。
いや、いつもの失礼よりなんか強い失礼な気がする。
あ、増してる感じ？
力強い失礼。
増し増し？
すいません、あの、質問というか、あの、顔を出していただけるってことなんだよね、今のバッテンを出すとかいう話は。
あ、そうか。そもそも、その、勝手にそのつもりでしたが、ダメな人ってなんか隠せたりするんじゃなかったっけ？そんな機能はないの？顔出し NG の人は、なんかお面か、まあ、カメラのところを蓋するとか。
でも、丸かバチかは出してほしいんでしょ？
そうですね。なんか聞こえないふりするとか。お任せします。ということで、まあ、そんなに時間あるかどうかもわかんないんですけどね。時間をお伝えしたのは9時、21時スタートで、10時半、22時半から23時ぐらいまでの目安で考えております。
はい、
ただネットの回線とかね、いろんな状況でどうなのかが正直わかりません。
はい、
なので、そういうトラブルも含めてご理解いただける方、ぜひご参加をご検討ください。
お待ちしております。
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 あと飲み物とおつまみは自分で用意しとくんだよね。
そうですね。なんか、会費を取らない分、自給自足な感じで。
自給自足。
お願いします。
まあ、あの、お好みのものを皆さん、めいめい用意をしていただいてってことですよね。肩の力を抜いて楽しんでいただける。
そう、そこで映像がついたらあんまり美味しいものを食べられると大変なことになりそうだね。超腹減るやんみたいなことになるってこと？
まあ、あの、ここまで言われたから多分、あの、里い方は用意をするんですよね。そして多分それを半助さんに見せつけながら、終わった後食べさせようっていう目論みを持つ人がいるかもしれないですよね。
超危険じゃないですか、そんな時間。
だから、ね、飲み物だって言いながらラーメンが、テーブルに置いてある人もいるかもしれないですよね。
飲み物っておっしゃる方いらっしゃりそうですね。
はい、もしかすると。
まこちゃんもいるしね。いや、怖い。怖い。なんか、怖くなってきたな。
まあ、その声は、あの、まんじゅう怖いと同じ怖いですからね。
うまい。そうだね。
まんじゅう怖いね。いや、まんじゅう、いや、怖、うん。
とか、ゆくゆくは、来年か再来年、もしこんなことがするんだったら、なんか会費かなんか取れて、あの、うん、うまいものかなんかお取り寄せして、みんな同じものを一緒に食べるとこへの。
ああ、ね、それもいいですね。
ね、
そうですね。
うんうん。
もう最初思ったのはね、みんなが、一旦ハンスケさんのところに自分のおすすめのおつまみかなんかを一旦送って、そしてハンスケさんが全員分パック仕分けて、
うん。
だから、3人だったら、A さんから3人分送って、B さんから3人分送って、C さんから3人分送って、そして、ハンスケさんが A、うん、あの、A さんに、A さんの1人前分、B さんの1人前分、C さんの1人前分のパックにして送るみたいなしたら、すげえ大変だよなと思って、もう頭の中で却下になったんだけどね。でもそれぐらいなんかこう、各地の美味しいもの
を、まあ、でもね、そういうのありだね。
ね、できるように、ゆくゆくなるといいね。今回はなしだよ。
今回はね、ちょっとあれだけど。あ、でもそれ、いや、でも大変だけど良くないそれ。
でしょ？なんか各地の、これだけ広がって、
うんうん。みんなそれぞれのおすすめをみんな一緒に食べれるんだもんね。
うん、
いや、それいいな。ちょっと、次の。
お前何か企画したのか考えてたのかふわーっとした話ばっかりを強気に言いよったけど。
それいいな。ナイスですね。
お前2週間なんか考えたんか
いや、これがね、 2週間、まあ、この後お話しますが、結構大変だったんですよ。うん、
てか、まずこのイベント自体もなんか、いや、俺だって今、強気で言ったけどさ、どうなるか、うん、さっきの打ち合わせでもね、誰か一人もおられなかったらどうしようかとか、超ネガティブなこと考えてたしさ、全然わかんないっていうのが本当だもんね。うん、
まあまあまあ、でも、これは哲夫さんが、僕のためにやってくれるミーティングだと僕はずっと思っていたんですけど、そうじゃないんですか？
はい、あ。半助さんが毎年毎年毎年毎年毎年毎年忘年会の時期になってる。あ、忘年会したい。あ、いいな。あ、今から声かけたら遅いなっていうのを毎年毎年毎年毎年繰り返してたから、
うん、
俺あの10月の頭ぐらいに半助さんに自分のカレンダーに忘年会の提案をするって入れてたのね。で、うんうん、それはコロナとかなる前だったから、去年の忘年会の、
う
ん、
ね、
時期の、だからもう入れてたんですよ。
うん、
で、今年の自分が10月になった時に見たら、忘年会の提案でも、何するの、じゃあオンラインみたいなことをちょっと言ったの。
うん。なので、哲夫さん発信なので、期待しております。よろしくお願いします。
じゃあ俺が仕切るぞ。
よろしくお願いします。
はい、
だって、今までなんだかんだ、哲夫さんにお願いしてたから、もうここは哲夫さんで行くのが一番安牌じゃないですか。よろしくお願いします。だって、ズームは俺から繋げらんないもん。よろしくお願いします。
すごいです。皆さんに招待状送りますって言った人が同じ口で、俺から繋げらんないもんって今言っちゃってましたけど。
さらに俺をもてなせと、今。俺を楽しませてくれと、なんか、おっしゃってらっしゃるんですが。それはあって考えましょう。はい。
そんな状況の今が11月3日です。あと17日でどれだけできるかっていう感じでございますが、そんな状況でもいいよって言っていただける方、ぜひご参加お待ちしております。よろしくお願いします。感謝。すげえ。
お待ちしてます。
はい。同じ。
なんかテンション下がってない。さあ。
いや、だいぶ今のやりとりで、見切り発車感がすごい伝わったんだろうなと思って皆さんに。でも、とりあえず本当に皆さんがダイエットに関するご相談とかお悩み等々お持ちの際は、とりあえずそこに関してご参加いただいた方で、それを聞いてみたいということであれば、僕はお答えするつもりではおりますので、うん、そこだけは、ね、しっかり固まってるっていうところで、はい。
素晴らしい。
はい。そこに関してはお答えをさせていただきたいなと思います。まあ、あと、多分自分が持っている悩みで、他の人もこんな風に考えていたのかとか、こんなこともあるのかっていうのが、多分割と気づくことが多い気はするので、
そう。
少し多い方にご参加いただけた方が、その場は楽しくなるのかなっていうふうに思ってますので、もしよかったら本当に軽い気持ちでご参加いただけると。
なんかそういう場だからもしかしたら聞ける話っていうのもね。なので、こちらからお話をお聞きしたいなっていうのもね。やっぱどんな感じでやってますみたいなのは聞かせていただくかもしれませんので。そんな中で、あ、それ僕と一緒とか、それ、私はやってないとか、なんかいろいろそんな話も出てくるんじゃないかと思います。ぜひ、
はい、
ご参加いただいて、発見を探してみてください。ということで、哲夫さん、よろしくお願いします。ということで、
はい、
今週の成果発表に行きたいと思います。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんかね、2週間ありました。まあ1週は僕の都合でお休みさせてもらって2週間になっております。なので今週の成果が20年10月21日の水曜日から本日20年11月3日、11月だよ。の2週間分です。
はい。
見てください。 体重測ってない日があるんですよ。
そうですね、何日か抜けてますね。
っていうぐらい、なんか、世話しなかったです。
でも、ない日にめっちゃ中華を食ってるのが目に入ったんですけど。
そうなんです。体重は測らないけど、食べ物の写真は上がっているので、これは、測るとまずいから測らなかったのかと思ってたんですけど。
チャーハン、ラーメン、餃子、ホイコーロー、チンジャオロースみたいな感じが並んでるので、はい、増えてるけど、お前見るなよ、みたいな感じで隠してるか、この写真に目が行くためにあえて体重入れてなかったのかぐらいの演出かと思いました。
これは久々にモーモーさん家へ行き、
うん、
なんか24時間食べれる中華屋さんに連れてもらいました。なのでモーモーさんは24時間こういったメニューが食べれるんだぞって自慢しておりました。
すごい美味しそう。
僕は知りません。モモさんのせいです。美味しかった。でもこれ、これ24時間食べれるんだったらすっげえいいやと思って、ちょっと遠いからさすがに行かないけど、うん、1時間弱の距離にあったら行ってるかも。
でもモモさんも毎食1日3食ここで食べてるわけじゃないでしょ。
まあまあ、やっぱ24時間このレベルの中華が食べれるってよくないですか。
お値段おいくら。
あのどのレベルかっていうのは半助さんしか知らないんですよ、うん、今。
いやでも写真で、
あのまあ普通のうまい中華料理屋、でそのお高いじゃなくて町の、
うん、町中華っていう感じだよね。
そうそうそうそうそうそう、の値段
なんていうの、ちょうどこんなのがいいんだよっていう感じの、
うんうんうん、
ぽいよね。
中華料、あの、中華街の中華料理はいらないんだけど、うん、ただ、ラーメンだけじゃなくてさ、エビチリとか麻婆豆腐とかも食べたいんだよっていう時に最適です。チャーハンが1人前、ラーメンが半人前で780円とかさ。
お
ー。
ないですか。餃子も300円ちょっとどこかな。一品料理が5、600円。高いので800円とか。4桁はなかったような気がする。
へえ、じゃあ毎日仕事帰りに夕食に食べに立ち寄って、今日はラーメン、今日はあの麻婆豆腐、今日はホイコーローとかいろいろ変えて、一週間行ったらまた翌週ローテーションで食べれそうなぐらい。
うん。
な感じですね。
あ、種類も豊富だし、本当に毎日行けるよ。値段的にもそう高くはないので。毎日行く夕飯食べるお店とか。そんな感じです。
しかもそれが24時間。
24時間ですよ。
すごいですね。
うん。ということで。で、まあこれは、帰ったのが12時回っちゃって、この日の計測ができなかったんですよ。っていう感じ。24日とか他は、あ、28もそうかな。まあそんな感じ。まあなんか忙しかったんですよ。大変。
その忙しい28日もラーメンと、ラーメンとラーメンと。
あ、28日は、山行ってきました。
はい。
高松山っていう神奈川県の西の方。あ、この番組でも話しましたっけ？あの、田舎の匂いがする川。佐川川。前にお話しした時はそこを自転車で走っていたんですが、その川の北西から頂上に登ると佐川川が結構見えるんですよ。おお、こういう位置なのかって思った。山なんですが、そんなに高い山ではなかったんですけど、
はい、
行ってまいりまして、頂上まで1時間半なんだ、結構楽勝だったわって頂上でのんびり、いつも山らカップ麺持ってっておにぎりとラーメン食べるんですが、
はい、
今回は工程がそんなに長くなさそうだということだったので、初スキレットを買いまして。
おお、スキレットを買った。
安、そんな高くないんですね、スキレットって。
もう金からキリじゃないですか。ただ安いの
が。高いのは高いのか。
じゃないのかな。ただ安いのが手に入るようになりましたよね。
っていうことなんですかね。
うん、
伊東洋華堂で、580円、
うん。この四角っぽいやつですか？
四角っぽいやつ。
はあ、それこそ、ダイソーさんで300円コーナーにあったりしますよ。
それは見たことがないけど、話は聞きました。うん、これダイソーって聞かれ、一緒に行った人に聞かれたんで。いや、ダイソーじゃないんですけど。
なんか、なんとなくだけど、見たやつ、感覚でいくと、これより二回りちっちゃいやつが300円だから、うん、ちょうど二回り大きくて500円だから、同じコストパフォーマンスじゃないって感じがしました。
あ、っていうことなんですね。
うん、
伊東洋華で それぐらいで、うん、シリコンの鍋つかみ、要はこのスキレットって持ち手も鉄だから、
熱くなります
ね、何か軍手なりなんかしないと、
ミトン系がいりますよね。
っていうことなので、なんかシリコンのね、パックマンみたいな形の鍋つかみと、このスキレットよりちょっと一回、二回りぐらい大きいシリコンのマットを買いまして、レジに持ってったら、980円かな。なんか、キッチン用品 20% オフやっていて、非常に安く買うことができました。
よ、買い物上手。
初めて使いましたけど、楽しいね、スキレット。
うん。
なんか、シーズニング、焼いて油引いて、油を鉄になじませるっていう、なんか、前処理をしないといけないんですよね。
はいはい。
で、それをやって、朝ごはん、ソーセージ焼きまして、そしたら意外とうまくいって、うん、これいいじゃんと思って鶏を焼きまして、で鶏から油が出るので仕方なくそれをラーメンに入れてラーメン食べまして、で山に行ってまいりました。
はい。
で、さっきも言いましたけど1時間半で頂上ついちゃったんです。
はい。
でこのスキレットを試して、まあベーコンとソーセージだけだったんですけど、
うん、
非常に美味しくて、いや、なんかただのソーセージとただのベーコンすげえうまいって言いながらみんなで食べまして、
うん、
頂上で1時間ちょっと、いつもだと食べて30分とかしないぐらいでもう頂上降りるんですけど、うん、1時間以上降りました、うん、っていうのも1時間半で登ってきてるからね、まあ、帰りもその1時間半で降りるんだったらもうすぐじゃんって思っていたんです。そしたらぐるっと回りまして、帰り3時間。なんか、イメージで言うと、車で8号目ぐらいまで上がって、
はい、
残りの2号分を登って頂上。で、真下とは言わないけど、2号目ぐらいまで降りて、車を止めてあるその8号目までもう一回登るみたいな。そんな感じだったんです。まあ、地図で言うとこんな感じ。ぐるっと一回りをして、ランキーパーだと3時間なんですけど、車と車で6時間。まあ、頂上にいた1時間以上の時間もあるんですが。
はいはい。
超きつかった。
っ
ていう大変な思いをしまして、降りてきてから、頑張ったからいいよねっていうことでラーメンで、頂上でもそのソーセージとベーコンとカップラーメンを食べたので、お昼もラーメン、
うん、
この日3食ラーメン、
おめでとうございます
ということでございました。なので登った、まあ、結果大変だったんだけど、でもそれにしても摂取過多ということで、
という自覚はある。
ちょっとね、痩せないただいいなと思ったんだけど、今週は80キロ台いかなかったので、山の効果は何も現れず、
興味
ない。いや、現れたと思いますよ。それだけ食べて、それだけ食べて、ゴーンって跳ね上がってないんだとしたらば、この後の結果発表で。
ああ、
それは山の恩恵だと思いますよ。
そうか。そうか。逆にね、抑え込めたっていうことですね。
一応食べた分をある程度は打ち消してくれたんじゃないかと思いますよ。
そういうことか。
結構、ポイントは本助さん山登ったそんな感じじゃない？
そうなんですかね。いやー、っていう。まあ、これをしたから、っていう感じで、例によって、他の運動が、ピタと止まり、以降、運動らしき運動ができておりません。で、筋トレは一応やってます。
すごい。
ただ回数がちょっと減っちゃってるんですが、ここが段ボール集計ができていないので、すいませんという感じです。次週、詳しくレポートします。
はい。
ということで、今週の成果発表です。前回が2020年10月20日計測でした。
はい。
体重が 91.6kg でした。
はい。
今週の体重です。じゃん !91.4kg。
0.2kg の大減量です。
おめでとうございます。
ございます。
大減量って言われるとすげえ切なくなるね。
いや、なんかあなたじゃなくて、何山だったっけ？
高松山。
高松山さん、高松山さんとか言うとなんか力士みたいやね、なんか。なんか高松山さんになんか申し訳ないなと思ってさ。
そういうこと。
俺がカロリー使わせてやったのに、はぁ、お前がそんなに空気結局あんまり効果がなくて、俺の良さが目立たんやろうがって。
っていうことか。
いう感じがしたので、大減量と一応、
はい。
申し上げました。
いや、高松山さん、良かったですよ。富士山もね、すごい見えるんですよ。っていう、素敵なお山さんだったので、
ぜひ、はい。
神奈川に行かれる方は、高松山も登ってみてください。あ、でもちょっとここ一人では行ってはいけない山でした。
へ
ぇ。結構ね、道が分かりづらかったりとかもするし、今、高尾とか、僕が一人でも行っちゃうところと比べると全然、ちょっと危な、っていうか、うん、分かりづらい感じの箇所が何か所もあるので、
はい。
まあ、基本は一人で行っちゃいけないんですけど、ここは特に気をつけて行ってください。でも、登るとすごく見晴らしのいい頂上で、高松山は素敵な場所ですので、ぜひ、機会のある方は、
見
てみてください。
はい、高松山様は悪くないです。はい、ちょっと割り込みます。ハンスケ94キロまで。あと 2.6 キロ。
いや、結構来てるな。っていうか、今週の一番やばいのが 92.0。
あと2キロで止めてくれるんじゃない？
止めてくれるの？
呪いがなかったら110キロとか行きかねないんじゃない？
そういうことだよね。
だって去年80何キロだったのに大丈夫だよって本人を今年は大丈夫だろうと思ってたら94にふーっと行ったんでしょ？
いったもうすごい引力みたいなのを感じましたけどね。
だったら
そう、それ考えると結構いいペースってことか。
こいつにはなんか。言い方は帰って良くないのか
?91.4 ならまだいいんじゃね？ちょっと、去年の94キロの呪いの具合をちょっと復習して来週レポートしたいと思います。体脂肪です。前回ご紹介した体脂肪が 28.3% でした。今週の体脂肪です。じゃん28.3%。久々に来た。イエイ。
0.0% の大減量です。
お疲れ様です。
お疲れ様です。 変わらないなら増やせです。
久々です。ありがとうございます。ウエストです。前回ご紹介したウエストが 104.5 センチでした。
はい、
今週のウエストじゃん106センチ。
106.0?
6.0 センチ。
マイナス 1.5 センチメートルの大減量です。
お疲れ様です。はい、なので 1.5 センチサイズアップっていうことです。
マイナスのマイナスはプラスでしょ。
っていうことで。
高松山さんすいませんでした、こいつが。こいつが言ってしまったので、なんかいいところ感が全くなくなってしまって。ごめんなさい。ごめんなさい。
ということでございました。ありがとうございました。
え、すごいさっくり終わりにしますけど、もうちょっと振り返っておきましょうよ。まあまあまあまあまあまあまあまあっていう感じですね。
うん、
とりあえずもう半助さんが90キロ台にいることに慣れすぎていて、
うん、
あまり下に下がろうっていうモチベーションが若干低下している気がしているんですよね。うん、
こう芯をついていきますね。
うん、なんかもう、ほら、前回は20点だったけど、今回30点だからいいよねっていう赤点の中の枠で上がったからいいやって言ってる感じと非常に近い感じでございまして。
そうそうそう、いや、さすが、そこをついていけますか。
バレバレないよ。
ほんとね、先週のエリアの中に80キロ台が一回ちらっとあった。とかだったと思うんですけど、本当に見ないんですよね。80キロ台を。なんか本当に慣れちゃって。91点なんぼっていうのがすごく多いんですよ。
みたいですね。今回見ていると多いですね。
92はありましたが、あと、本当91点いくつっていうのが多くて、変わり映えがしないというか、なんと言いますか。はい。慣れちゃってる感は非常にあります。
まあ、それなので、ちょっとやっていただきたいことを久々に。
やっぱミッション来た。はい。
まあでもそんなに難しくないですよ。
はい。
正座を。
正座？
はい。正座をしていただきたい。そして、正座をした状態から、可能な限り上半身を後ろに倒せるだけ倒した状態で、ストレッチングをしていただきたいと思います。
正座をします。そこから上半身を後ろに倒す。
そうですね。だからできるのであれば、寝そべっていただいても OK だと思ってください。
ああ、正座か。
正座です。なので、お尻の下にちゃんと足が収まるように正座をしていただき、かつ上半身は倒せるだけ後ろに倒し、可能であれば寝そべる状態を作ると。
え、それは、行かない場合は、手をついてもいいんですか？
あ、全然ついてもらって大丈夫です。
で、可能な限り後ろに倒す。
そうですね。目安としては多分膝頭が浮く手前ぐらいまでのところですかね。膝が浮いちゃうと伸びなくなっちゃうので、
はい。
できれば、まあ、膝頭がちょっと浮いちゃうかなって思う手前までは上半身を倒していただけると。
いや、
で、その姿勢で1分間ぐらいですね。
はい、もう、なんとなくもうすでに想像がつくんですけど、多分、いかなそう、寝そべれなそうな気がします。
多分、寝そべれないと思ってるので、最初のうちはもう本当にだから45度倒せたらかなり上出来だというところから始めていただけると良いと思います。
ももの座った状態でももの上とか膝の上が痛くなるんじゃないですか？そんな感じですか？
うん。寝そべれば寝そべるだけ今度お腹に近いあたりまで伸ばせるようにはなるわけですよ。
へえ。
だからできれば上半身を可能な限り倒していくようにしていただきたいっていうのと、まあ、なぜそれをやるかっていうことを考えたときに、
はい、
多分、ハンスケさん、ももの筋肉が伸び縮みをあまりしない状況なはずなんですね。
硬いと思います、多分。
はい、あと足首。この2点を伸ばして動かせるようにしないと、多分、山登りをしてもあまり心拍が上がらないんだろうと、思うわけです。
え、バクバクっすよ。なんかもうぜいぜい、はは。
でも多分一瞬ですよね。割と多分すぐ収まるんじゃないかと思うんですよ。なので、もしかしたら足の筋肉が上手に使えていないんじゃないかなと思って、それを上手に使えるために伸びないといけないなというところに行き着くわけですね。
はい。
なので、伸ばすために、毎日、ちょっとまあ地味ではあるんですけれども、丁寧に伸ばしていくと、まあ、お腹が引っ込みやすい、特に下腹部が引っ込みやすいっていう効果もあるので、だから下腹出るよっていうふうにお悩みの方もやっていただけてるようになると思います。非常に簡単ですし。
そうですね。
でも多分これはだから1日1回必ずできるはずなんですよ。1分程度だと。
はい、はい、やります。
だからまあこれに関しては本当にどこか、まあお休みになる前のタイミングでも構わないですし、
はい、
起き抜けやるのはなかなか伸びないと思うので、
はい、
まあどこかで、一日できれば3分できると良いんですけど、これに関しては細切れよりも同じ姿勢で3分を1セットって考えていただいて伸ばせる方が効果が上がると思ってください。
長くトレー、1回、1分を3回よりも3分1回の方がいいってことですね。
そうです。
はい。
長く伸ばしてあげて、目標は膝が浮かないで上半身がベタって仰向けに寝れる状態になること。
はい。M 字。
これちょっと。
なんかおばあちゃん座りでやってた時があったんですよ。
はい。
それで、ももの前がすごい張って、やっぱり寝っ転がるに至らなかったんですよね。
多分、ここはハンスケさんの大きいウィークポイントになっていると思うので、
はい、
せっかくこのところ頑張っている分を有効に生かすためには、はい、やっぱりそこに着手をした方が良いんだろうと思うので、
わかりました。
ちょっとまあ、でも本当に寝そべるだけですから、
はい、
なるべく深い呼吸を吸ったり吐いたりをしながら、徐々に体を倒していっていただけると、
はい、
伸びるようにはなりますので、だから最初からペダンってつくっていうことじゃなくて構わないですから、
はい、
まあ年内ぐらいに寝そべれることを目標に。
わかりました。
ぜひ、取り入れていただきたいと思います。
ミッション発動、頑張ります。
はい。よろしくお願いします。
ありがとうございます。
ちょっとトーンが下がりましたけど大丈夫ですか？
大丈夫です、大丈夫です。頑張ります。いや、ちょっといろいろ考えてみて。
頑張んなくても大丈夫ですよ。本当に伸ばすだけですから。ただ足が外に逃げないようにちゃんとお尻の下に敷いてもらえると効果が高くなるので、とにかく伸ばしましょうっていうところですね。
わかりました。頑張ります。
はい、ぜひお願いします。
ありがとうございます。
それでは、鉄道です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。私も、バタバタしておりまして、相変わらず食事が全部のメモが載っけられていないので、もうかいつまんで、
うん、
永井先生から教えていただいた運動、
うん、
リーさんのサーカス入団テストマイナスバランスボール、
はい、
うん、
はい、これはほぼ毎日やりました。
おお、素晴らしい。
おお、
ありがとうございます。
そうそう
最初週6回を 2週間分と申し上げましたが、2週目はもう毎日オフの日もやりました。
おお、すごい。
ありがとうございます。それに対してハンスケが勝手に決めた筋トレとかのやつはなんか全然身にならないというか、まあ毎回このネタ帳を見てるので目につくんですよ。こいつが勝手に書きやがってと思うと、なんかむしろ、
忘れてた。
動きたくなくなるぐらいの感じがあったんですが、まあ、実際、筋トレはゼロ。はい。ウォーキングは2週に1回が、2週で2回というぐらいだったんですけれども、これは1回多く、3回、トータルで。全然少ないですが、予定よりは行きました。 という程度です。
でもバランスボールでそれだけできたのは非常に。
バランスボールマイナスですよ。バランスボールじゃないよ。椅子の上だよ。
ああ、そうだね。そう
はい。マイナスバランス
ボール。バランスボール、はい。マイナスバランスボールですからね。
はい。引き算してください。もうリーさんの足元にも及びませんが。でもなんかこう、心に来たのと来てないのがこんなに行動に違うんだなっていうのが自分でもよくわかりました。
まあでもそこはそういうもんですよねっていうのはなんか、本当にこのダイエットに関してはそれはよく感じることがあります。
だってあの僕だって今まででも一人でやるときにさ、これぐらいなら週6回とか言いながら決めた自分とやる自分が全然違ってもうとかになるぐらいだもんね。そういう点ではさ、ね、先週永井先生が教えてくださったやつはなんかやろうと思ったもん。
やっぱりモチベーションっていう言い方にどうしても単語で言うとなってしまうんですけど、
はい、
何かやっぱりあのいわゆる動機みたいなものがはっきりしてたりとかすると、
うん、
やろうっていう気持ちは高まりやすいですよね。
うん、
良きにしろ、
うん、無責任になるけど永井先生の立場から人本人がやりたいって言ってきたのにそいつを自分じゃないそいつを動かそうっていうのはもっと大変ですよね。
なるほどなんだろうね。
ああ、でも、さすがにそれに関しては少し慣れたところがあってっていうか、
はい、
なんでしょう。少なくとも、でも、相談をしに来ていただいてるっていうことは、しんどいことはちょっと考えるけど、多少のことは頑張るつもりはありますっていう暗黙の了解はある気がしてるんですよね。
なるほど。
だから、それが、きついっていう尺度を僕がどこまでとぼけてあげられるかっていうことだと思ってるので。
うんうんうん、
え、これきつかったですか？ごめんなさいっていうふうに、きついんだろうなと思いながらでも、とぼけて提案できるかどうかっていうところが大きいんだろうなっていうか、そうじゃないと、難しいのが、ですね、まあ、多分その人にとって、きついなと思えるところと体が変わりきついなと思えるところっていうのがやっぱり少しずれるんですよね。
ああ、なるほど。
うん。だからこそ誰かがそこの部分まで引き上げるっていうことをしてやっていただかないと、やっても成果が出ないと、そのことの方が後々、せっかく頑張ったのに、時間も割いたのに、こんなに努力をしたのにって思ってうまくいかないと、なんでやってもダメなんじゃないかって思われやすかったりはするので。だから、ご自身としての頑張ってる範囲と、ここまで頑張った方が良いですよっていう範囲を、どこまで埋められるかが僕は多分メインのお仕事だと思っていて、本当に先ほどお話が出ていたリーさんも今日昼間もやっぱり伺って、行っては参りましたけれども、やっぱりご自身だけだと、多分、同じようにバランスボールをさせられるのは耐えられないんだろうと思うんですね。
うんうん、
ただ僕今日とぼけて、じゃあ片足でバランスボールの上立ちましょうって言って、一応今片足一瞬立ちまでを習得していただいてるんですけれども。
どこまで行っちゃうのって感じだな。片足で立っちゃうんですか？
一応一瞬ですけどね、今日は補助付きで一瞬ではありますけど、でも最初に両足で立つことすら想像が1ヶ月前はできなかった。
もちろん。
ご自身も。
1ヶ月
でもその状況が今日そう、1ヶ月間ぐらいでそこまで行って、スクワットを今日10回できましたから手を離した状態で。
すげえ。
それやっぱすごい体感ができてきてるってことなんですか？
いや、ただそれがもともとあるんですよね。多分、ハンスケさんも同じことが言えると思うんですけど、その運動したら結構心拍数は上がりそうじゃないですか、緊張感も含めて。
うんうんうん、
それが94ぐらいなんですよ。だから意外と動けていて汗をかいているつもりでいても心拍数が上がっていないっていうことは脂肪が燃焼するゾーンまで達しづらいので、ウォーキングとかでも同じことが言えるんですよね。汗をかいたからもしかしたらいい調子で脂肪が燃えてるかもしれないと思っても、
持ってる持ってる、
実際に測定をしてみたらやっぱりあんまり心拍が上がらなくて、思ったように脂肪が燃焼してくれないっていう状況があるかもしれないので、
はあ。
まあ、そのために本当に筋肉が柔らかくなることと腰の部分が使える、股関節が使えるっていうところがすごく大切になってくるので、
うん、
なのでまあ鉄道さんにもバランスボール、マイナスバランスボールで動いていただいていて成果が出ると良いなと思ってご提案をしたというところが まあ、前回までの経緯なわけですよね。
はい。
うん。
ありがとうございます。
だからこれで、そう、鉄道さんにも成果に結びついてもらえると、また次のお話ができて楽しみだなと思いながらの、今回僕は成果発表の確認な状態なわけです。
はい。ちょっとまだ通常に戻れてないので、気持ち何もやらないよりはいいかなぐらいの。食事の方も、できるだけ野菜を多くして、それを最初に食べるというやつを、できるだけやったっていう感じで。
まあでも最初は多分そこで、最初からきっちり全部をやろうと思うと、
はい、
後で辛くなるので、可能な範囲できたっていうところから始まることが僕は大事だと思うので、そこは取り組みとしてすごく評価をされて良いところだと思っておりますので。
ありがとうございます。
でもなんか。
好意的な解釈ありがとうございます。
なんか楽しそうなお食事がいっぱい。
食事も
なんか俺嬉しい感じのやつがいっぱい並んでるので。
でも彩りの比率が増えた感じがしませんか？以前に比べ。
そうですね。今回食べてるラーメンが光ってますもんね。どちらかというと両方とも。銀色が増えたみたいな。
で、緑も増えていると思います。緑、赤。
はい。
あ、
そのあたりも増えていると思います。
あ、これ人参ですか？スキレット、なんか色々のせい。
はい。人参です。人参です。はい。
結構大ぶりで、召し上がるんですね。
ちょっと多めに。まあ、剥くのもめんどくさいし、咀嚼を増やすという意味で皮も剥かず、ちょっとわざと多く切って。
これ工夫ですね。俺あんまりこういう食べ方できないんですよね。
あ、もう単純ですよ。スキレットで、ナポリタンとハンバーグナポリタンみたいな。まあ、すいません。さっきの話と全然違うベタなやつを食べたくなってしまって。う
ん、
はい。
うん、
ただちょっと分厚く切っちゃうので火の通りだけ気をつけなきゃいけないけど、それだけすると、
うんうん、
スキレットに目が行くんですね。
あ、まあ待ってんと、この人参が僕こういう食べ方ってあんまりしないなって今見て思ったので、
あの見た目は何ですか？グラッセ？
グラッセ、はいはい
はい、はい、見た目はグラッセっぽいイメージなんですけど、全然
うん、
甘く煮込まず、
うん、
まあ人参の蒸し焼きみたいな程度です、ね。はい。
これ確かに咀嚼も上がりそうな気がするし、良さそうなんだけど、僕はなんかつい刻んじゃうんだよな。で、このガリが、このサイズで食べるとちょっと苦手かも。食べれないことないんですけどね。
はい。
ってちょっと思いました。
はい。
でも、ハンスケさん言われるように、この人参の食べ方はありだと思います。
うん、
ね、ありがとうござい
ます。皮もっていうのも、皮はいいって聞くし。
そうですね。栄養価高いですしね、皮岸のところが。
うん、これはありですね。これで食べられる人は。
はい。あと、そうだ。人参をなんでこう伏し出したか思い出しました。ハンスケさん、まな板何使ってます？
え？
っていうか、人参のまな板を染めてやるぞ、うん、まな板をオレンジに染めてやるぞパワーはすごいと思いませんか？
ああ、なんか、いや、そんな、
僕すごいと思って。え、そう、九州の人参は色素がすごいの？
わかんない。
一人暮らししだしたのその20、30年ぐらい前でしょ、ぐらいから普通人参は、うん、切ってるとちょっと切っただけですごく染まるのね。で、
うん、
2001年だから20年ぐらい前に白いシリコンのまな板が流行りだしたんですよ。薄い。
ああ、ありますね。はい。
で、この時にその白いシリコンのやつにしてたんだけど、人参を切ると人参の色に染まるんですよ。
ああ、ああいうの、
多分シリコンだけだと染まらないんだけど、しばらく使っててこうシリコンの表面に傷がついたりしてるんだよね。そこに、うんうん、そこに人参さんが俺色に染めてやるぜみたいな感じでオレンジになるんですよ。
うんうんうん、
なので人参はもうちょっとみっともない話だけど、人参が入ってる袋、なんかビニール袋みたいなのあったりするじゃないですか。 人参3本ぐらいでこう1パックになってたりする、
うんうんうんうん、
そのパックのビニール袋を開いてその上で切ったりしてたのね、耳っちくね。
へ
え、うん。そしたらですね、2年ぐらい前にアマゾンで竹、バンブ
ー、はい、
竹のまな板があったんですよ。
そうなの？
はい。で、竹だから軽そうじゃないですか。
うん。
うん、で、まあ、竹だから除菌みたいなことも書いてあったけど、そこまで除菌じゃねえだろうとは思いながらだったんですけど、
うんうん、
久しぶりにその、いわゆるまな板的な茶色っぽいまな板にしたわけです。
うん。
うん、そしたら、これね、あんまり染まらないの。
へー。
あと、うちが
何でもいい。まな板って初めて聞いたな。
あったんです。しかもね、安くて、大中小みたいなセットで1000円ちょっとぐらいで安かったんです。
はい、
セットで、はい。
へ
ー。で、大は もしバラだったら大なんか買わねえよ、うちシンク狭いからと思ってたんですけど、シンクが狭い分だけ作業場もなくって、シンクの部分になんかこう橋渡しをしてちょっと作業エリアを広げるみたいなキッチン用品いろいろあるじゃないですか、
うんうん、
あれ買おうかなとか思ってたけど、考えたらその買ってからずっとお蔵入りになってた超特大のまな板が、竹のまな板があったんで、それを乗せるとシンクの端から端まで届くのね。
はいはいはい、はい、
だから橋渡しになるから、かえってちょっとやっぱりそういう器具使うよりもでかいまな板使った方がいいやんになって、逆に今でかいやつだけ使ってます。
へ
え。はい、
でまな板ね、
うん、で人参を切っても全然染まらない。
へえ。まあでもどうなんだろうな、その今人参って臭くないじゃない。昔子供が人参の匂いが嫌で食べれない子がいたっていうのが、今
は
そういう子が減ったみたいな。で、確かに分かんないんですよ、食べてると。で、本当のその昔からの人参みたいなのを食べると、うわこうだったわ人参って思うのはたまにあるんですよ。
へえ。
だからもしかしたらその哲夫さんの染まるやつは昔ながらのそういういい人参なのかもしれないですよ。
ああ、野生味あふれる。
うんうんうん。
洗練されていない。
いや、まだ
田舎臭い。また九州の人参を軽んじておられる。
いや、違う。いや、そういうのが絶対いいじゃないですか、多分。
横浜には方言がないから、なんか田舎の方言知りたいんだよねとかおっしゃる半助さんが、人参もディスっておられる。
ディスってないって、そういう人参が普通に買えるところっていいなと思って。
本当に
そっち方向に持ってくるよね。いや、ちゃそれはいい人参だと思いますよ。
まあそういうことにしといてあげましょう。はい。
人参の匂いします？食べた時。
いやー、そこまでは。
なのかな？じゃあ違うのかな？どうなんだろうな。
確かに昔はちょっと臭いっていうのはなんか言われたら思い出しました。
うん。でも今の人参で多分僕がそういう食べ方を 大ぶりで食べないからそうなのかなと思ったんだけど、たまーにそういう人参が売ってるんですよ。そういうのは、ああ、臭いわ確かにって。ちょっとこれ嫌いになっちゃうかもっていう感じの。まあでもこれがにザ人参だなって思うやつがあります。
はい、ちょっとそういうの探して、竹まな板とどっちが強いかを試してみます。
試してみてください。
うん、なんかその臭い人参はなんかワイルド感が強そうくないですか。
うん、いやでもなんかこれ栄養ありそうみたいな感じはする。
はい、ちょっと探してみます。
本当の人参の栄養はこっちで、僕が食べてる人参は本当の人参の栄養って言われて、なんだ、人参だとベータカロチン。
お、
まあ主にはそれが言われますね。
俺が食べてる人参はベータカロチン入ってないんじゃねえかなって思うぐらい味が違う。
お、
と思いました。
でも人参の味はベータカロチンの味じゃないですからね。
そうと思う。それぐらいなんか味が違ってね。 普通の人参はベータカロテン入ってるけど、この匂いがしないやつは入ってないんだよって後で言われるみたいな。なんかそんな気がするぐらい、
うん、
今の人参って匂いがしない気がします。
はい。
餃子美味しそうです。
はい、またちょっと久しぶりに餃子が食べたくなって、スキレットで焼き焼きしてきました。
うん、あ、これスキレットで焼いたの？
あ、あの、もう、ここに乗っけてるのはずいぶん前からスキレットでやったやつです。
聞いてましたね。
はい。てか、あの、スキレットいいでしょ？たった焼いただけで美味しくなるでしょ？う
ん、美味しかった、
うん。あの、俺が今スキレット4枚あるの分かるでしょ？
え、4枚
ある？ 4 枚になったよ。
へぇ、うん、大きさ違いってこと？
そうそう、大きさ違いで。
へ、
ちょうど1個、思ったよりちっちゃいやつを買ってしまったんだけど、IH、あの、はい、コンロだったら五徳の内側に落ちてしまうぐらいちっちゃいやつだったんだけど、ほうほうほうほう、IH に乗っければいって、そして、うん、あの、ちょっと目玉焼き1個分ちょうどいい大きさなんですよ。
はいはいはいはい。うん、
フライパンで、あの、セルクルっていうんですかね、洋菓子の輪っかになるやつ。
はいはい。
をフライパンに乗っけて、その目玉焼きの白身が広がりすぎないようにみたいなのを試したけど、なんかセルクル洗うのもちょっとなんか、無駄感があったし、ちょっと、
あ、確かに、
うん、隙間から出たりもしたんだけど、ちょうどいいサイズのスキレットがあったら、それの方がいいや、みたいな感じになって。
ほうほうほう。
そしたらサイズ違いと揃えたらちょうど4つになってましたよ。でもそんな高くないもん。でも
分かるの、
うん。
確かに。この、なんか違うんですよね。うん、なんでだろう。
肉焼く系が違いますよね。
うん。あの、肉厚な鉄から伝わる感じがいいんですかね。
え？
なんかすげえうまかった。
脂肪で鉄をが太ってるって言いたいの？
いえ。美味しいもの食べるから太るよね、と思いました。
その肉厚なんですか？じゃあ私の肉は本当に厚くなってしまったんでしょうか？と、ね、いうことで。はい、前回継続したのが2020年10月20日。
はい。え、
20、10、20っていうなんか切りの良さそうな数字だったんだね。
うん。
今気がつきました。体重は 88.3kg でした。今週は、じゃん！ 88.3。
プラスマイナス 0.0kg の大増量です。
大減量です。
終わらないなら増やせということで、来週は増えて登場することを楽しみにしております。
肉厚になってスキレットになって登場したくはないです。体脂肪です。前回ご紹介したのが 32.7% でした。今週はじゃん 32.8。
0.1% の増量です。
お疲れ様です。
ありがとうございます。いいです。ウエストです。前回ご紹介したのがゼロ 0.9 センチでした。今週は、はい、じゃん 99.0。
うわ
ー、おお、
1.9 センチの大マイナスです。
おめでとうございます。
ありがとうございます。帰ってまいりました。
いやー、行っちゃったね。
いや、だから今回はもう、まさに永井先生のおかげよ。リーさん、サーカス入団テストマイナスバランスボールしかやってないもん。
あ、そうだね。
うん、ありがとうございました、永井先生。
ええ、でも、ちゃんとやってくださったことが、血管直結したっていうのは、あの、一番でも、実はこれすごいのは、やってくださったことはさることながら、
はい、
やったことイコールすぐ数字に結びついているっていう、デッドさんの体の反応の良さなんですよね。実は、刮目すべきはそっちだったりします。
僕のプラシーボ効果の効きすぎな感でしょ。いいと思えたならもう効くっていう。
そして実際聞いたっていうところですからね、
うんうん、どれだけ調子がいいんや俺って本当に今でも思いますけど。
そうか、はい、いや1週間休んだからもっと増えてるのを期待したんだけどな。残念でした。
地獄に落ちろ。
だとすると、もし本当にこれをやってくださったことで、ここまで成果に結びついているのであれば、
はい。
少しちょっと、グレードを上げていけると良いなと思っているんです。
瀬戸さんにもミッション来た。
え？
まあ、ミッションというほどでもないです。前回からのグレードアップっていう感じなので、
はい。
ほう。
要は前回は上半身をひねるっていうことに対してすごく注力をしていただいたんですが、
はい。
今度ひねるときに、可能な範囲で、足を床から離した状態で、ひねっていただきたいんですね。
足を浮かせる感じなんですか？
そうです。軽く浮かせて、足が地につかない状態で、上半身の動作はもう一緒です。
はい。
で、やっていただけると、
もうなんかそこできそうな
気がする。カタカナのレみたいな状態になってればいいんですか？
そうです。あ、もうでも本当に軽く、足が本当に地面からちょっとでも浮いていればもうそれだけで大丈夫なので、
はい。
あんまり上げすぎなくても、とにかく床から離れた状態になるとだけ思っていただければ。
よく野球選手がキャンプとかの時の体を作るやつで、今みたいに足浮かせて、そしてなんかボールを投げられて、体の右側で取って返して、今度は左側で受け取って返してみたいなのをするトレーニングありますよね。
ありますね。ちょうどその下半身のパターンだと思っていただいて良いと思います。
はあ。で、上半身だけ右行って左行ってをゆっくりやればいいってことなんですね。
そうです、そうです。上半身の動かし方も一緒なので、
はあ、
唯一違うのが足が床から離れるっていう、この一点だけですね。
へぇ
そう
だ。そうだし、今仕事してる最中でも思い出したらすぐできたんですよね、椅子だったから。
はいはいはい。
それが、一旦床に行かないといけないってことですよね。
いや、椅子で大丈夫です。椅子に座った状態で大丈夫です。
あ、いいんですか？はいはい。
はい。なので、もう、本当に違うのは、足を、少し浮かせるだけっていう、その部分だけですね。
ほう。あ、それで、レの形にはならなくてもいいわけなんだ。浮いてるって言われたの、そのためなんですね。はい、はい。
そうです。足だけ浮かせていただいてっていうことで、少しグレードアップをしたいなと。
はい。
思います。
はい。
いやー、意外とそれきつ、なんか地味にきつそうな気がする。
いや、大変きついと思うよ。
きついって言っちゃうと、ちょっと人聞きが悪いんで、効き目が高そうっていう言い方をしてもらえると。
今、永井先生は、きつがるのをとぼけて知らないふりをしてるんだから、今。
そうです。
うん、
そこをちょっと僕、見えてないふりをしてるので。
人の時、あんたきついわ、それ大変きついわ、永井先生あげんようけど、みたいな感じで、バラさんでいいですから。
いや、でも、二週間でマイナス 1.9 だったんだから、それにさらに負荷がかかったら、すごいじゃないですか。来週、うん、次の収録の時には。
いや、だからこう、俺、プラシーボ効果が効くんだから、もっとこう、乗るようになんか言って。もっと俺を乗せて。
いや、なんかあんまり行かれちゃうとさ、せっかく3桁に。
行かれるって頭が行かれるってことですか？
3 桁に来てくれたからさ。
いや、もう、
まあ、そ
こすごいです。今のが3桁側の人の発言だっていうことなんですね。
はい、
はい。3桁に来てくれたっていう。
私も立ち寄ったつもりもないぐらいなんですけど。はい。
もう一回戻してもらって、3桁来てもらって。入れ替わりで僕が戻っていくよね。
いや、別にどっちかがどっちかに。
揃って戻ってきていただけるのが一番ですけど、ハンスケさん勝手に三桁側の住人としてやっていこうと決意してるのがちょっとびっくりしてますけど。
そう、ほんと三桁長いんだよなぁ。なんか超えちゃってたらもう、しょうがねえか、みたいな気になってきてしまっている自分がやばいなって体験を取ります。
でも考えてみてください、ハンスケさん。哲夫さんが2週間で、ここまでぐーっと、成果につながったことを考えたら、これは真似してみたいと思いませんか？
そうですね。やる。これも、僕も。
あ、やるの？
やる、真似っこしてやろうかな。
いやいや、もうやめとったわ。お忙しいでしょうから。
乗せてくれるんじゃないんですか？
いや、俺はプラシーボ効果聞くけど。
あ、でもそうだな。こんなに、さ すがにこんなにダイレクトには出てこなさそうだけど。
そう。こんな直結の仕方実はすごいんですよ。
うん、すごい。
てかなんかもう、ね、アホ丸出しっていう感じが恥ずかしいのがまず何、より、何よりというか、もう恥ずかしいですね。すいません、こんなにもうプラシーボが効くとは。
でも大事なことですよね。だからそれこそ本当にさっきのお話でオンラインミーティングに参加してくださるってもうね、表明してくださった方は22時までに何とかせねばと思ってもらって一層励めると良いのかなとも思ってますから。
シンデレラかなんかみたいにね、聞いていただくと。
はい。ちょっとね、こう、お互いその日までにちょっとひとまず何とかしようっていうところで目標を定めていただけると。頑張るモチベーションにもつながるかなと思いますので。
はい。
でもこれ、本当にすごいことですからね、ここまで結果が直結するっていうこと自体が本当にすごいので。
恥ずかしい。ありがとうございます。
これ、なかなかですから、だからここで少し多分レベルが上がっても、うん、ある程度体が反応してくれるんじゃないかなっていうのがあるので、少しグレードを上げたいなっていうところでご提案をしておりますので、うん、決してきつくして負荷を上げてやれ、うっしっしと思っているところは微塵もないので、その部分だけはご安心いただいて。
ありがとうございます。やってみます。
ぜひ、お願いいたします。
今週も。最後までお付き合いいただきありがとうございました。この番組では、ダイエットのお悩み、動いた自慢、ご意見、ご要望などお待ちしております。お送り先は、diet@p-scramble.jp、diet@p-scramble.jp、または、この番組を配信しております、ポッドキャストステーションスクランブルのホームページのトップ、またはこの番組のバックナンバーページに、メールフォームへのリンクがございますので、そちらの方もぜひ活用ください。ということでお届けしました。みんなのダイエット200回。お相手は半助と、
鉄内郎と、
長井でした。
ではまた次回。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。Thank you.